77.1
ミカのフラワーシネマ。ミカのフラワーシネマ。今週も始まりました FM 諫早ミカのフラワーシネマ。こんばんは、シネマナビゲーターの辻ミカです。10月21日花の金曜日になりました。週末の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。さて、芸術の秋ということで、現在長崎県美術館で開催中のジュリオ・マンフォレディ見えない黄金という展覧会に私行ってきました。まあ、ミラノを拠点に国際的に活躍されている宝飾デザイナージュリオ・マンフレディさんの展覧会なんですけれども、まあ、マンフレディさんですね、2011年にイタリア文化財文化活動賞からの依頼に基づき、ルネサンスの巨匠レオナルド・ダ・ヴィンチによる傑作最後の晩餐をモチーフとした連作を発表しました。まあ、レオナルド・ダ・ヴィンチの壁画に描かれたイエス・キリストと12人の愛弟子たち、まあ、この美術史上に燦然と輝く名画との対話を通じて、そしてレオナルド・ダ・ヴィンチに関する研究や試作の結果として、マンフレディさんは数多くの宝石や貴金属を用いた12プラス1点の作品を制作しました。まあ、今回の展覧会ではイタリアで高い評価を得たこの連作プロジェクトを日本で初めて紹介するということなんですけれどもね、私一足お先に見させていただいてですね、そしてジュリオ・マンフレディさんにお会いしてお話を伺ってきました。まあ、キリストや平和というこうフレーズは長崎にも通じるものがあるので、まあ、ぜひ長崎の皆さんにも展覧会を見てほしいですと、まあ、今回この作品展をこう通して日本とイタリアの関係がより良いものになってくれたら嬉しいですというようなことを語ってらっしゃいました。まあ、その作品のですね、一つ一つにこう思いが込められていてですね、とっても素敵だったんですよ。まあ、中でもオリーブの枝っていう子作品があって、ヨーロッパではオリーブは平和のシンボルで、イエスを裏切ったユダへの強い憎しみからの心の平穏を願い、ユダへの許しへの意味合いを示して作られたそうなんですね。まあ、私も実際ジュリオさんと話させていただいたんですが、もうとってもですね、あったかい表情される方で、私映画の解説してるんですよなんてこう言うと、もう映画も好きだし音楽も大好きって、まあ、同じエンターテインメントとして映画や音楽からもいろんなインスピレーションを受けているんですよっていうお話をしてくださいました。まあ、ぜひですね、この機会にジュリオ・マンフレディさんの素敵な作品の数々をご覧ください。ジュリオ・マンフレディ見えない黄金、こちらは来年の2023年1月22日の日曜日まで長崎県美術館で開催中ですので、ぜひ足を運んでみてくださいね。さて、今週も話題作たくさんありますので、早速映画ご紹介していきたいと思います。夜を越える旅。漫画家を目指す春俊は大学卒業後も夢を諦めきれず、恋人の日も同然の暮らしを送っていました。そんな後ろめたさから逃げ出したい春俊は、ある日学生時代の仲間たちと一泊二日の小旅行へ行くことになるんです。まあ、その旅先で応募していた漫画賞に落選したことを知った彼は、自暴自棄に陥っていたそんな時、かつて春俊が思いを寄せていたさよが遅れて合流し、かすかな高揚感と淡い下心を抱く春俊だったんですが、事態は思わぬ方向へ転がっていくという物語。電気クラゲのインシデントなど複 岡を中心に映像制作を行う茅野孝之さんが監督脚本編集を手掛け、スキップシティ国際 D シネマ映画祭2021で観客賞と優秀作品賞を受賞した作品です。キャストは春と潮、九州を拠点に活動する俳優高橋義成さん、さよをクローゼットの中村由美子さんが務めています。まあ、この作品ですね、佐賀を舞台にした作品なんですね。まあ、なので九州の方などにはこう馴染みのある場所が出てきたりとかがあるんじゃないかなと思うんですけれども、物語としては私ですね、前情報をね何にも入れずに見たんですよ。まあ、自分が想像していたのとはもう違って、こんな展開になるのなんてこう思ったっていうかですね、ちょっと驚いちゃったんですよね。まあ、私自身は何の知識も入れずに見てよかったなと、こうそっちの方が楽しめたような気がしました。夜を越える旅、こちらは今日から全国順次公開中です。続いての作品はクリエーションストーリーズ、世界の音楽シーンを塗り替えた男。1990年代のブリッドポップムーブメントを牽引したイギリスの音楽レーベルクリエーションレコーズの創設者アラン・マッキーの波乱万丈な人生を描いた作品。スコットランドで生まれ育った青年アランはロックスターになることを夢見ていましたが、保守的な父親と衝突ばかりしていました。ついに故郷を飛び出しロンドンで暮らし始めたアランは仲間と共にクリエーションレコーズを設立します。トラブル続きのレーベル運営の中でアランは先天の才能を開花させ、次々と人気バンドを輩出します。まあ、その一方、彼はレーベル運営のプレッシャーや家庭問題によって精神的に追い詰められていくという、トレインスポッティングの監督ダニー・ボイルが制作総指揮を手掛け、同作の原作者アービン・ウェルシュが脚本、監督はロックストック&スースモーキングバレルズの俳優ニック・モランがメガホンを取っています。まあ、アラン・マッキーさん、私今までね全く知らなかったんですね。まあ、この作品を見て、あ、こんな人だったんだと、こうアランを演じたイウェン・ブレムナーさんがねかなりインパクトの強い演技をされていて、結構ね印象に残りました。なかなかね見応えのある作品でしたので、ぜひご覧いただきたいと思います。クリエーションストーリーズ、世界の音楽シーンを塗り替えた男は今日から公開です。先ほどご紹介しました夜を越える旅、そしてクリエーションストーリーズ、世界の音楽シーンを塗り替えた男、こちらの2作品はまだ長崎では公開決まっておりませんので、詳しい情報は公式ホームページをご覧ください。さて、現在公開中の映画体探し、小説投稿サイトエブリスタで話題を集めた携帯小説で、2014年には漫画家にもなったという、無残に殺される日を何度も繰り返すことになる高校生たちの恐怖を描いた作品で、主演は橋本環奈さんのほか前田郷敦さん、山本舞香さん、神尾楓珠さんなどが出演しています。
ミカのフラワーシネマ、
さあ最新作映画ご紹介していきます。僕らの夜明け。西暦2049年の夏、阿佐ヶ谷団地に住む小学4年生のユーマは、団地の取り壊しのため引っ越しを目前に控えながらも、もうすぐ地球に大接近するという彗星のニュースに夢中になっていました。そんなある日、ユーマの家の人工知能搭載型家庭用ロボットのナナコが何者かにハッキングされてしまいます。犯人は2月の黎明号と名乗る未知の存在で、宇宙から1万2000年の歳月をかけて2022年に地球にたどり着いたものの、トラブルで故障し阿佐ヶ谷団地の一棟に擬態して休眠していたというんですね。まあ、その2月の黎明号から宇宙に帰るのを手伝ってほしいと頼まれたユーマは、仲間と共に極秘ミッションに挑むという、2011年に月刊アフタヌーンで連載された今井哲也さんの漫画僕らの夜明けをアニメーション映画化した作品です。 主人公ユーマの声を女優の杉咲花さんが務めるほか、ナナコを声優の結城葵さん、2月の黎明号をパク・ロミさんが務めています。私ですね、この作品ですね、思った以上にね、すっごく良かったんですよ。まあ、初めはSF 的なこう内容についていけるかなとこう思ったんですけど、まあ、家族、友情、絆、こんなものがね、たくさんもしっかり描かれていて、もう最後にはもう感動しちゃってですね、ちょっとうるうる来ちゃいました。まあ、親子で楽しめる作品ですし、アニメーションがもうすっごく綺麗で、大きなスクリーンでね、これぜひ楽しんでほしいです。杉咲花さんのね、声もね、なかなかね、ゆうまくんにぴったりなんですよ。ぜひ杉咲花さんの声にも注目してみてください。僕らの夜明け、こちらは東宝シネマズ長崎ほか全国で公開中ですので、ぜひ劇場でお楽しみください。続いての作品は RRR。 物語の舞台は1920年のイギリス植民地時代のインド。イギリス軍にさらわれた幼い少女を救うために立ち上がったビームと、大義のためイギリス政府の警察となったラーマ、まあ、この二人のインド人の男性を中心に物語は展開していきます。ビームとラーマ、それぞれに熱い思いを秘めた二人は対立する立場にあったんですが、お互いの素性を知らずに、ある出来事をきっかけに運命的に出会い、唯一無二の親友になるんです。しかし、ある事件をきっかけにお互いの素性を知った二人は、友情か使命かの選択に迫られることになるという物語で、日本でも大ヒットした映画バフバリシリーズの SS ラージャマウリ監督がメガホンを取っています。まあ、二人の主人公ビームとラーマはどちらもインドの独立運動の英雄として、今でも人々から尊敬されている実在の人物だそうなんですが、実際にはこの二人が出会うことはなかったんだそうなんです。まあ、この作品はもしこの二人が出会ったらという大胆な発想からのフィクションということなんですが、まあとにかくね、すごかったんですよ。もう何がすごかったかというと、このお二人のね、ぶっ飛びな戦術なんです。もうね、人間技を超えてる、もうそんなこともできるのと、もうびっくりするような飛びつけたアクションはこの作品の一番の見どころです。まあ、それもそのはず、マーベル作品の監督陣が最高だったと絶賛してるそうなんですね。まあ、それに加え、2人の熱い友情、それぞれの使命、その背景にはインドの歴史も描かれていて、物語もしっかりしてるし、この作品なんと3時間7分あるんですね。まあ、物語、アクション、ダンスとエンタメ力てんこ盛りの作品、見応えたっぷりですので、ぜひお楽しみください。 RRR、 こちらはユナイテッドシネマ長崎ほか全国で公開中ですので、ぜひお楽しみください。続いての作品は線は僕を描く。大学生の青山宗介はアルバイト先の絵画展設営現場で水墨画と運命的な出会いをするんです。実は不慮の事故で家族を失った宗介は深い喪失感を抱えていて、そんな宗介の心に白と黒のみで表現された水墨画は色鮮やかに広がり、彼の世界を一変します。ひょんなことから水墨画の巨匠篠田五山に声をかけられ、水墨画を学ぶことになった宗介は初めての世界に戸惑いながらも水墨画に魅了されていくという戸上博正さん原作の同名小説を映画化した作品で、ちはやふるの小泉典弘監督がメガホンを取っています。キャストは宗介を横浜流星さん、五山先生を三浦智和さんのほか、清原果耶さん、江口洋介さん、細田かなださんなどが出演しています。正直この作品を見るまでは、失礼なことを言っても大変申し訳ないんですけど、水墨画はちょっとこう自分の中で地味なイメージがあったんですけど、もうこんなに奥が深いものかと、宗介と同じように自分の中でその世界がね、うわーっとこう広がったんですよ。墨の使い方一つ一つで表現が変わるし、こうやって描いていくんだとか、ただそのものを描くだけではなく心で描いていくんだとか、映画を通して水墨画の世界と向き合ったことで、なんだかですね、心が浄化されたような気持ちになりました。芸術の秋にはもうぴったりの作品です。ぜひ大きなスクリーンでお楽しみください。線は僕を描く、こちらは東宝シネマズ長崎、ユナイテッドシネマ長崎ほか全国で公開中ですので、ぜひお楽しみください。
ミカのフラワーシネマ。
お届けしておりますミカのフラワーシネマ、ここで皆様からいただいたメッセージご紹介します。北九州市にお住まいのラジオネームゆみりんさん、最近テレビのアンテナがダメになり、ワオワオが見れなくなり悲しいです。映画のセレクトがいいので家でのんびり見れるのも魅力でした。でも映画館が一番ですが、といただきました。うわ、もうそれは悲しいですよね。この作品見ようってこう楽しみにしてたら急に見えなくなって、なんでなんていう経験私にもあります。お家でゆっくり映画楽しむのもほんといいですよね。こうあったかいコーヒーとか自分の好きなものこうちょっとお菓子とか食べながらですね、映画館とはまた違った空間を楽しみますもんね。アンテナ早く治ってまた見られるようになるといいですね。ゆみりんさん、メッセージありがとうございました。さて、おしまいにもう一つ映画ご紹介したいと思います。アフターヤン。人型ロボットが一般家庭にまで普及した近未来、茶葉の販売店を営むジェイクと妻のカイラ、幼い幼女のミカ、そしてロボットのヤンはつつましくも幸せな日々を過ごしていた。そんなある日、ロボットのヤンが故障してしまうって動かなくなってしまうんです。ヤンを兄のように慕っていたミカはすっかり落ち込んでしまい、そんなミカを見かねてジェイクはなんとかヤンを修理して直そうと模索する中、ヤンの体内に毎日数秒間の動画を撮影できる装置が組み込まれていることを知ります。そこには家族に向けられたヤンの温かい眼差しとヤンが巡り合った謎の若い女性の姿が記録されていたというアレクサンダー・ワインスタインの短編小説 Saying Goodbye to Yan を独創的な映像表現で映画化した SF ドラマということで、コロンバスのコゴナダが監督脚本を手掛けています。キャストはジェイクをコリン・ファレルが演じるほか、ジュリー・ターナー・スミス、ジャスティン・H・ミン、コロンバスで主演を務めたヘイリー・ルー・リチャードソンが物語の鍵を握る謎の女性を演じています。私ですね、この幼女のミカ、同じ名前というところからですね、彼女の目線になって見てしまったんですけど、ほぼ人間と言ってもいいくらいの AI、でも人間以上のこう綺麗な心を持っていて、そんな中でもいろんな感情がこう生まれる、そんなヤンと接していたミカにとっては一番大切な存在だし、これからもずっとそばにいてほしいとこう願う気持ち、同じ名前だけにね、いろんな思いが私自身の中にもね生まれました。美しくも切ない物語、そして音楽をですね、坂本龍一さんも手掛けてるんですよ。素敵な作品ですので、ぜひ大きなスクリーンでご覧ください。アフターヤン、こちらは全国順次公開中で、長崎では11月18日から長崎セントラル劇場で公開になりますので、ぜひお楽しみください。さあ、そろそろエンディングが近づいてきました。今週のラストナンバーは映画アフターヤンより坂本龍一でメモリーバンクを聴きながらのお別れです。お時間まで坂本龍一さんの音楽をお楽しみください。皆さん、どうぞ素敵な週末をお過ごしくださいね。ここまでのお相手はシネマナビゲーター辻美香でした。また来週、バイバイ。